はご飯のトーク。今日はリュウタさんといろいろお話をしていきたいと思います。リュウタさんとトムさんと、イリノイにこう日本からこうイリノイに行くとこうできるだけこういろんな集会とかがあったら出かけてみようとか街歩いてみて、はあ、なんか日本にはこれはないなとか気づいたりすることがあるんですが、今回も、2週間ほどいていろいろこう面白かったんですが、そんな話題をしていきたいんですが、いっぱい話題はあるんですが、一つはアメリカの学校区っていうのがめっちゃなんか硬い話題になりそうなんですが、めちゃめちゃ硬い話題ですが、トムさんが住んでいる家の近くにドクター・ハワード・エレメンタリー・スクールっていうのがあって、これの建て替えをめぐってこういろいろ議論がされているようなんですね。で、まあ、日本でも、まあ、小学校とか確かにすごく地域に密着しているものなんで、こう建て替えとかがあったらいろいろこう住民も議論があると思うんですが、今回私が滞在している間に3月27日にこの建て替えをめぐって、シャンペーンユニット4スクールディストリクトボードオブエデュケーションのスペシャルミーティングっていうのがあって、でその学校、他の学校かな、近くにそういうこう学校区の人たちがこう使ったりする、こう事務所みたいなところがあって、そこで、この学校区の日本でいうと教育委員会になるのかな、の人たちのこうがこういろいろ議論して決める場があって、そこにこう住民がこう話を聞けるように席も設けられているっていう公聴会があって、でこのスペシャルミーティング、3月27日のではこの建て替えをめぐってこうもこういろいろ議論されることになっていたので、で誰でも行っていいっていうので、誰でもいいっていうのは別にあなたは住民ですか住民じゃないですかっていうチェックがなくて、では私もスッと入ってこう聞いてたんですが、でそれで、あ、こういうなんか学校区自体ユニット4って書いてある学校区自体の何ていうのかな、委員会がこう住民の選挙でこう決められたりとか、そういう仕組みがこういろいろあるんだなと思ってびっくりして、これをちょっと話題にしてみたいと思うんですが、でそこでトムさんもいろいろ意見を書いて話していて、その意見を書くっていうのは前に委員会の人たちが7人とか8人いてこう関係者が座ってるんですが、そこに席が50席ほど折りたたみの椅子があって、で行った人は、入り口に紙があって、名前と住所とか連絡先書いて何について議論したいか、議事録、議題の紙があって、で何について自分がパブリックコメントをしたいかっていう、紙に、それにこう名前を書いて、なんか議長さんみたいなところにいてスタスタっと言って自分で渡してよろしくねみたいな感じで、そしたらこう議論が始まったら、じゃあまずは、そのパブリックオピニオンというかコメントを聞きましょうみたいな形で、その紙を出した人が次々発言をするっていう、そういう仕組みになっていて、そんな住民の人がその日に行って、パッと発言ができるんだと思って面白いなと思ったんですが、ルータさんこういうの見たことありますか？こう学校区のこういう公聴会みたいな会議をこうみんな公開されてる様子って、
はい、まあ、スクールディストリクトの会公聴会そのものに行ったことはないですけれども、まあ、スタイルとしてはタウンホールミーティングとか、
そうそうそう、
はい、うん、そういう感じでよくあるスタイルなので、まあ、どういうものかっていうのはなんとなく想像がつきますけど、
うんうん、そう、多分私もタウンホールミーティングは時々見に行ったり見学に行くんですが、それも全然別にパスポート出しなさいとかそういうことは言われなくて見に行けるんですが、でトムさんにまずこのドクター・ハワード・エレメンタリー・スクールのリビルトプロジェクトが何かちょっと聞いてみようか。トムさん聞こえるかな？トムさん、トムさん、 Would you listen to me?なんだよって、ね、またトムさんが今日はスタジオの中が暑いからきっとトムさんが暑いっていう感じだ。トムさん、 Now we are talking about the, school district and、yeah. about the Dr. Howard Elementary School Rebuild Project、
right.
Probably last week you visited the the special meeting of the school district.
Yes.
And so, could you explain about the Dr. Howard Elementary School Rebuild Project and why you went there to give the public comments?
Well, the school district generally is looking to upgrade and improve all the schools in the district. So there's quite a few of them that they're seeking to change in one way or another. Recently there was a referendum, and they were seeking a tax increase from everyone to help pay for this project, and they succeeded with that. So they now have a lot of money to work with in order to do this. There are a number of different plans for the different schools. Dr. Howard in particular, they would like to just completely demolish and build a whole new school, because the school itself was built over the course of several years, so each new year has each new period has a different addition on to the original building, and they're all at different heights, and you have to go upstairs and downstairs to get from building to building, which makes it difficult for people in wheelchairs or with disabilities to navigate. And for that and a number of other reasons, they wanted to demolish the building. So recently, that's something that I am not pleased about, but there was not a lot of strong support in the neighborhood to keep the school, so I haven't been able to get any kind of activity started to work against that. But recently there was an article in the newspaper stating that the school was attempting to purchase property or planning on purchasing property on the next block, which happens to be the area where I live. This is something they hadn't discussed in the original referendum or any of the original plans. In fact, they had never discussed it at all. The only surmise that anyone could make is that they are wanting to expand the footprint of the building, make it larger, or put in a parking lot of some sort so that they could increase their use of the original space and add something on. But whatever their plan is, the neighborhood was not fond of it, so I went to speak about that topic.
So not only more residents, neighborhood came to the meeting, and they also said their own opinion, like you.
Yes.
Mm-hmm. So any person could go to the meeting?
Yes, anybody can go. It's not restricted in any way.
Yeah, ありがとうございます。I will ask you more later. ありがとうございます。リョータさん、今、トムさんがおっしゃったのは、学校区っていうのがあって、まあ、その地域のも税金とか払っている人たちは、みんなその学校に関して、こう、いろいろこう、関わることが、できるということで、で、このドクター・ハワード・エレメンタリー・スクールっていうのは古い、多分ね、1910年ぐらいかな。トムさん、How old is the school?
That's I believe the original building was built in 1908, 1910, something like that.
Exactly. ありがとうございます。そういう古い、校舎の建物なんですが、で、その、まあ、使い勝手が良くなかったり、こう、ね、車椅子で使ったりするときに、こう、いろいろ問題があったりとか、そういった、こう、学校の校舎として、そう、ちょっと古くなってるし、建て替えをした方がいいんじゃないかな、っていう。で、それはそれで、それだけじゃなくて、その学校の敷地を広くするために、地域、その学校の周辺にある家、それも、学校区がこう買っちゃって、で、それを、駐車場にする、学校の駐車場にして、こう、敷地を広くして、で、学校も建て替えるっていう案が出てて、で、それがニュースで流れてきて、で、周辺の住民の人たちを、何のことだとかっていう感じで、ちゃんと聞いてないぞということで、3月27日に、その、スペシャルミーティングがあった時に、地域の住民の人が、実際20何人ぐらい来てましたね。来 て、でみんなそれぞれこの学校はね、私がね子供の時からねあってね、もうすごく大事なんですよって、でランドマークとしてこの学校がなくなってあの変わってしまうということはとってもショックなことなんですよ、コミュニティにとってはとっても大事じゃないですみたいな、そういうことを1人3分で、これ3分あのに3分の30秒ぐらい前になると、あと30秒っていう、3分になるとそこで話は終わりみたいな、こうプラカードみたいなのをこう出して、話終わらなきゃいけないんですが、だけどそれで6人ぐらい喋ったの、だから結構半時間ぐらい、みんなが喋り続けていくという公聴会があった、そういう、仕組みです。こういうのって日本でもこう学校区の仕組みって同じようにあるのか、だいぶ違うと思うんですね。ここのアメリカっていうのは州によって学校区のあり方も違うのかな。でも選挙で選ばれるんですよね、リュウトさん。この学校区の教育、
はい、そうですね、基本的にはそうだと思います。アメリカはそうです。あの州ごとに教育のシステムっていうか公共教育のシステムは違うので、うん、多分州ごとに微妙な違いはあるんですけど、うん、学校区っていうのが、イリノイやミズーリの場合は市とはまた別の組織として、学校を運営するための公立小中高校を運営するためのものとして、存在していて、それのボードメンバー委員が、まあ、教育委員会の委員ですね、うん、は、選挙で選ばれます。住民の選挙で選ばれます。
こうしてこう住民がに、まあ、変な言い方ですけど、いちいちこう今年は今年度こうするぞとか、こういう建て替えをするぞとか、学校教育の問題とかをちゃんと公開をして住民が意見を言うことができるっていう、うん、でさっきおっしゃったようなタウンホールでのこう議論でも結構関心がある議題があるときは住民が駆けつけて、そのパブリックオピニオン、パブリックコメントをするんですね。
そうですね、
例えば12月にアーバナ市がサンクチュアルシティの、になるかどうかっていう、そういう 最後のなんか決議みたいなする時があって、で その時ちょうど私が到着した翌日かな、あのイリノイ行ってたんで、見に行ったら、あのもう、やっぱりボードのメンバーが市議の人が何人か8人か9人かそんなに多くないですね、いて、でそれぞれ意見を述べるんですが、その前にパブリックコメントっていうんで、やっぱり、来た人が意見を言いたいっていうことを紙に書いて、あのそこにある紙に書いて提出して、そしたらもうその場で、話をすることができて、でサンクチュアリーシティの時は結構たくさんの人がやっぱり来ていて、あの会場っていうか、そのあの会議場が溢れそうなぐらい、外でいる人もいたぐらい、テレビ放送とかもされてますが言っていて、どうしてこの問題が大事なのかとか、みんな意見を言うことができないので、仮に100人分の意見の代わりに僕が言いますみたいなとか、いろんなこうロビー活動というかをしている様子を見て、よくアメリカでこう直接の、デモクラシーって言い方したりしますけど、結構住民があの関心がある人は意見を言う場があったりするんだなと思って印象的だったんです、うん、今回の学校の小学校の件、どうでそういう印象というか、
そうですね、あの逆にあの今、まあ、言ってましたけど、アバナのボードメンバーは7、8人とかそれぐらいとか、そういうあれですけど、うん、あの逆に日本の市議会とかを見ると、あの市の議会なのにこんなに人数いるんだって結構思ったりする時があって、あの京都なんかはもちろん大きい市なので分かるんですけど、うん、あの結構小さい市でもちゃんと市議会の 議場っていうのがあって、あの議員さんが20人とかいて、あのそこで議決したりしてますけど、アメリカの場合多分あのローカルな市レベルまでの場合は、あの議員が代表して決めるっていうよりはもっと直接的に地域の人も参加して、その決定に参加するっていう仕組みになってるんじゃないかなと、まあこの辺田舎だから特にそうなのかもしれないですが、うん、と思います。 住民投票の数も多くて、あの、
ね、
た例えば、うん、その市の中の消費税、まあ、これも決められたりするんですけど、アメリカの場合は、
うん、
あの 税金を上げるかどうかとか、その税金を使って例えば野球場を建てていいかどうかとか、そういうとこまであの議会での議決ではなくて、うんうん、住民投票で決まったりします。なのであの、まあ、考え方の違いではあるんですけど、
そうですね、そうですね、うん、さっきおっしゃっていた教育委員会もあのどの言語で教えるかとか、そういうものすごく基本的なことまで、あのその州なりの、 あの地方の教育委員会が関わっていたりとか、いろんなこう仕組み、住民の参加の仕方の仕組みが違うし、今だったらアバナシャンペーンで歩いているとナーシングホームを存続させるか、個人の企業に売るかみたいな、うん、そういう議論の看板が立っていたりとかして、でそれを、いつだったかな、4月4日投票日って多分4月4日にいろんなシャンペーンカウンティーのエレクションがあって、うん、そう投票することになると思うんですが、住民がある投票に対していろんな他のこう議題とかにも同じ日にこれについてどう思うかとか、そこはナッシングホームをどうするかみたいなことをこう意思表示をするっていう、あのそれで決められるというので、いろんなことであの住民が参加をしたり意思を表示をしたり、それによって大きなことがすごく大きく変化したりするんだなっていうのを、
う
ん、今回は
小さい。そうですね、うん、まあそうですね、まあ、あのアメリカでも州とあの国のレベルになるともちろん大きい議会があって、あの大体その大議員議員が決めるっていう仕組みになってますけど、ローカルの部分ではあのまだ直接参加するっていうのが守られてるというか、
そうですね、大統領選になるとまた仕組みがだいぶ違いますけども、こういうローカルのレベルで逆に言うと意識があんまりなければ、気にしなければ投票にも行かないっていうこともあるだろうし、うん、でも意識している意識、その問題は自分の問題だと思っている人はすごく熱くあのいろいろキャンペーンをしたりとか話し合ったりする機会があるんだなっていうのは今回、こうイリノイに滞在してこう気がついた、ことです、ということで、タムさんありがとうございます。リュウタさんありがとうございます。じゃあ、私がいっぱい喋ってしまいました、じゃあ今日の最後の曲はさっきサムデーという曲でしたけども、あの日本でサムデーって言ったらなんかこのやっぱり佐野元春の曲を私なんかを思い出します、いくつだとか言われそうですが、はい、懐かしいので、佐野元春のサムデーを、今日はサムデーを最後にかけたいと思います。トムさんミュージック3Please go. もう時間ですね、ではでは週末をゆっくりお過ごしください。来週また遥かなショーでお会いできますよ。 WRFE is an open forum for the Abana Champagne community. Views expressed those of the speakers and do not represent WRFE Abana Champagne Media Center for the Abana Socialist Forum. Thank you very much for listening 遥かなショー from WRFU Abana. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.